今日はね、オーロラに関する話題来ましたよ。私のね、憧れ、それはオーロラ観測。もうね、昔から憧れていて、実はあの父方のおじいちゃんが大の冒険好きでね、オーロラ観測行ってきたんですよ。でも素晴らしかったから、ちぐさもいつか行きなさい言われて、もうね、私31でしょ、30代にはねやっときたいなと思うんですよ。ただね、やっぱオーロラというとね、極寒の地でしか見れないっていうイメージあるじゃないですか。寒いの嫌なんだなあ、私なあ。で、なんとかもっとあったかい場所でオーロラを見ることができないのかっていう、なんとそんな無茶な相談に乗ってくれます。今日のフラワーレポーターは、現在はカナダに拠点を置き、世界中のオーロラスポットを旅するオーロラ写真家の谷門康さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
谷門さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
谷門さんは普段はカナダに拠点を置いてらっしゃるそうですが、
はい、
現在は大阪にいらっしゃるんですか？
はい、ちょうどあの先ほど大阪に戻ってきまして、今日午前中まで東京にいたんです。実は
そうなんですね。
はい、
じゃあちょっと行き違っちゃった。大阪で今は何をされてるんですか？
あ、大阪でですね、私あの実は写真集を出版しましてね。
はい。
で、あの現在サイン書きに追われているところです。
あ、サインを。じゃあちょっと右手か左手、利き手がジンジンしてる頃ですかね。
いや、まだあの書き足らないので、
はい、
まだまだ数百冊残ってますから。
うわー、大変。
はい、
じゃあちょっとそんな合間にあの息抜きっていうことでお付き合いいただければ、
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
谷門さんはまあいろいろと世界回られてると思うんですが、どのくらいの頻度で日本には帰国されるんですか？
年に2度ですね。春の時期、例えば4月から、5月、それから、秋の10月11月頃は、最近日本に戻るようにしております。
はあ、じゃあ本当に今戻ってらっしゃるのは貴重なタイミングだったんですね。
そうですね、この時期はあのちょうど日本も紅葉が始まっていますし、非常に気候的にもいい時期ですので、
はい、
まあ、毎年この時期には戻るようにしておるんですけども。
そうなんですね。あの一言でオーロラ写真家っていうとパッとあのイメージが浮かばないんですけど、はい、具体的な活動内容はどういったことをされるんですか？
はい、現在はですね、
はい、
カナダの極北部ユーコン準州という北緯60度を超えておる地点に拠点を置きまして、
はい、
そちらのオーロラの撮影、またあのオーロラがいる地域の風景の写真も、撮影しております。で、あのここ数年はですね、あのオーロラが出る国すべてに足を運んで撮影をして、で、例えば日本に戻り、オーロラに関する講演ですとか、
はい、
あと、スライドを使って映像ショー、また、写真展とか写真集でそれらの作品を発表しております。で、あの最近デジタルがあの主流になってまいりましたんで、ね、
はい、
あの写真のみではなく、写真からオーロラの HD 動画というのを、作成しております。
はあ、写真から動画を、
写真から動く動画を作成。
はい、すごいなんかハイテクですね。
どんどん。そうですね、フィルムの時代とあの全く世界が変わってしまいましたので、
デ
ジタルを駆使しないといけませんので。
そしてまた来年の2月には南極にも行かれるんですか？
そうですね、初めてになるんですけども、
はい、
南極2月、ちょっと夏があの白夜が終わる頃ですので、
はい、
もしかしたらオーロラにも出会えるかもしれないという期待を込めまして、南極の方にも行く予定しております。
わあ、本当になんか冒険でワクワクしますね。このそもそも谷門さんがオーロラに魅せられたきっかけはいつ頃で、どんなことだったんですか？
はい、12年前ですね、私があの1999年に、
はい、
カナダにスキーの修行でウィスラーという、去年今年東京オリンピックがございました、
はい、
場所があるんですけども、そちらでスキーの修行しておるときに、はい、たまたま夜空にオーロラが現れたんですよね。そこでオーロラに見せられて、写真を始めまして、
はい、
あのオーロラを撮り始めました。
それはものすごい偶然ですよね。
偶然です。私あのオーロラ南極でしか見えないと思っておりましたので、
はい、
まさかあのカナダで見えると思ってなかったですから、あの偶然ですよね。
わあ、それでもうスキーの修行だったのがもう一変して、今度はもうオーロラ写真家としての活動が始まってしまったわけですね。
そうですね。
もともと写真をされてたとかそういう経緯もなく？
いやいや、全くカメラに興味ありませんでしたので、カメラもあの父親から借りた、ニコンの古いマニュアルカメラだったんです、
そのカメラでもうスタートして、という、わー、じゃあもう本当に人生を変えてしまった一夜だったんですね。
そうですね、それからもう12年ほどオーロラをずっと追いかけ続けておりますので、
そしてもちろん世界中でオーロラを見てらっしゃる谷門さんですけれども、一番印象に残っているのはどちらですか？
あのどこのオーロラもいいんですよね、すごく。で、場所をどこですかとよく聞かれるんですが、非常にあの気味がたいんですが、印象に残っているという点では、あの冬季はですね、カナダの北極海というのが全て凍結してしまうんですよね。あの海水であっても凍ってしまうんです。
凍ってしまう、
でそちらの上で、氷点下40から45度ぐらいの中で北極海の上に立ち、見たオーロラっていうのが非常に印象に残ってます。
北極海の上に立ち、
はい、
うわあ、それはすごい壮大な景色だったでしょうね。そんなね、極寒のマイナス40度の中でとか、いろいろご覧になっているオーロラ観測のプロに、こんなこと言うと本当に薄っぺらい人間に思われると思うんですが、私ちょっと寒いのが苦手でございまして、できればあったかいところでオーロラ見たいなっていう、希望というか野望があるんですが、こういう場合は、
私が拠点にしておるカナダですとか、北米のアラスカを含めまして、こちらは冬季平均気温がマイナス30度ぐらいになるんですよね、でこれはおそらく寒いですよね、マイナス30度というと
寒いですよね、
でまず、季節的なものがありまして、オーロラ白夜の時6月7月が見えませんので、8月から9月頃またオーロラが見え始めます。でその頃ですと、アラスカとか、カナダの極北部であっても、0度から10度ぐらい気温になるんです。ですから、冬季から比べますと非常にまず暖かいですよね。
0度から10度ですか。それでオーロラが見れるかもしれない。
オーロラが、あの夜になりますので、白夜が終わりまして、あの星空が現れますから、あのオーロラというのは気温は関係ありませんので、夜になればあの見えることができますので、それからもう一つはですね、冬季の間にどうしても見たいとおっしゃるのであれば、北米は非常に寒いですから、国の周りに海があるところ、どういうところかと言いますと、ノルウェー、それからアイスランド、こちらはですね、あの国のそばを暖流が流れておりますので、冬季でも、気温が0度前後になりますので、マイナス30度から比べますと
だいぶ暖かいですよ。
非常に暖かいです。
すごい、あの貴重な情報ありがとうございます。なんか行けそうな気がします、私。
あの例えば今日大阪がね、気温20度あるんです。今
おー暖かいですね。
暖かいでしょ、で、これが例えば気温が0度に下がるとしますと、寒く感じないですか、20度下がると、
寒く感じる。
これと同じような原理で、例えばマイナス30度の日が0度になってしまうと、人間非常に暖かく感じるんです。
なるほどね、そうですよね、そっかそっか、なんかちょっと勇気が湧いてきました、谷門さん。じゃあ、 あのオーロラ観測のまず、場所はね、そこに定めていくとして、行ったとしても見れるとき、見られないときあるじゃないですか、なんか観測する秘訣っていうのはあるんでしょうか。
あのまず見える見えないかっていうのは、その時の運にかかる部分が非常に大きいんですけども、それ以外にですね、オーロラが現れる要因として太陽活動の活発さがあの原因の一つなんですよね。それからあと地上の天気の晴天率です。今年2011年の初めから私カナダ、ノルウェー、グリーンランドとオーロラを見てきましたけども、太陽活動が非常に活発になっておりますので、各地で、天気さえ良ければカーテンのような非常に綺麗なオーロラが現れておりましたので、引き続きこのまま太陽活動2010年でも活発だと科学者の間であの言われておりますから、北半球の、オーロラベルトの直下に行きますと、2012年の冬もあのオーロラを見ることができると思うんですよね。ですから2010年は非常にチャンスが大きく、またあの晴れないといけませんので、出かける前に晴れることを祈って、 それから現地へ見てみてください。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後に一言メッセージをリスナーの方にいただけますか。
はい、なかなか日本人の方休みが取りにくいかと思いますので、1ヶ月2ヶ月いればオーロラに出会えるチャンスは非常に大きいんですけども、うん、そんな中で、休みをなるべく長く取ってオーロラが見える地域でなるべく長く滞在される方が非常にチャンスが多くなりますので、はい、日本にとどまっていると見ることはできませんから、うん、ぜひ現地に出向いていただきたいと思います、
はい、谷門さん本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ワールドフラワーズネットワーク、今日のフラワーレポーターはオーロラ写真家の谷門康さんにお話を伺いました。